皆さんこんにちは、町山智博です。カリフォルニア州オークランドからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はリトルチルドレンという映画についてお話します。リトルチルドレンというのは小さな子供たちという意味ですけれども、この映画は大人の不倫についての物語です。
そんな映画にどうしてリトルチルドレンなんてタイトルがついてるんだと思いますか？で、リトルチルドレンなんですが、これは現在ですね、アカデミー賞に3部門でノミネートされてます。まずケイト・ウィンズレットが主演女優賞候補にノミネートされてます。この人確か、主演女優賞候補になるのはですね、5度ぐらいなんですね。それはメリル・ストリップと同じ回数だと思うんですけれども、メリル・ストリップよりもずっと若いのにその5回を達成しちゃってるんで、もうこれはアカデミー賞記録だと思いますよ。あとですね、助演男優賞候補にですね、ジャッキー・アール・ヘイリーという人がですね、ノミネートされてます。このリトル・チルドレンという映画ではですね、幼児に性的いたずらをする、変態の役なんですね。はい。それで、あと、この映画はですね、アカデミー脚色賞の候補にも上がってます。はい。このリトル・チルドレンという映画の舞台はですね、多分ニューヨークの北の方の、多分コネチカットあたりの、高級住宅地なんですね。その日本で言うと、なんていうか田園調布みたいな感じですけれども、もうちょっとニューヨークから遠くてですね、ニューヨークに行くには汽車に乗らないといけないんですね。これはロバート・デ・ニーロとメリル・ストリープの恋に落ちてって映画の舞台がその辺でしたね。あと、アイス・ストームっていうのもこの辺が舞台でしたね。つまり金持ちがいっぱい住んでるお屋敷が並んでるとこですね。緑豊かないいとこですけれども、そこの児童遊園、いわゆる子供が遊ぶですね、公園から話が始まるんですね。公園デビューの話なんです。ケイト・ウィンズレットは子供が2歳ぐらいの子供がいて、女の子がいてですね、公演デビューするんですけれども、そこの地元の主婦の人たちがそのケイト・ウィンズレットをなんか何この女って感じで見てるわけですね。っていうのはケイト・ウィンズレットは作家なんですね。で、物書きなんでちょっと違うんですね、他の主婦の人たちと雰囲気とかが。で、新入りだってことでですね、何かしらこの女って感じで他の主婦たちが見てるんですよ。で、そのおやつの時間になるんですけれども、ケイト・ウィンズレットはおやつを忘れてきちゃうんですね。そうすると娘がですね、バットマン、バットマンって悪いお母さん、悪いお母さんつってみんなの前で恥をかかせるんですよ。で、こう公園にあるですね、そのテーブルの上にみんな集まって、そのお母さんと子供たちがおやつを食べるんですけれども、ケイト・ウィンズレットとしては非常に居づらくてですね、気まずい雰囲気なわけですね。そこにですね、すごくハンサムなお父さんが現れるんですよ。で、その非常になんていうか、アメリカンハンサムって感じでですね、爽やかな笑顔でですね、日焼けしててですね、筋肉もりもりの、お父さんが来るわけですね、子供を連れて、男の子を連れて。そのお父さんはパトリック・ウィルソンっていう人が演じてるんですけれども、それを見てですね、その主婦たちはですね、こう、彼のことをプロムキングよとか呼んでるわけですね。プロムっていうのは高校の卒業式のパーティーですね。その時にみんなの投票でプロムクイーンとプロムキングっていうのを選ぶんですよ。つまり高校一の人気者っていうかハンサムガイと高校一の美少女をですね、キングとクイーンに選ぶっていうすごく悪しきですね、習慣があるんですね。アメリカってのは民主主義の国なのに、未だにこういうことやっててですね、その顔の綺麗な男と女が一番高校で偉いっていう馬鹿げた祭りをやってるわけですが、で、ハンサムのお父さんを見て、彼ってなんか高校の時の、憧れの男の子みたいよねとか言ってるわけですね、その主婦たちが。で、それ見ながらケイト・ウィンズレットはバカじゃねえのって顔してるわけですけども。で、ところがですね、このケイト・ウィンズレットがこの主婦たちの仲間に入るために試練を与えられるわけですよ。つまりこれはスケバンとか同じなんですけれども、この仲間に入るには一回みんなの前で何かにチャレンジしないとですね、こう入会できないんですね。これはどんな社会とか会社にもあるわけですね。例えば飲み会に行ってですね、バカをやって初めて打ち解けるみたいな、これも嫌なですね、全世界に共通する嫌なですね、儀式なんですけども、で、その主婦たちはですね、その新入りのケイト・ウィンズレットに、あなた、ハンサムなパパのとこ行ってきなさいよって。それで、彼の電話番号をゲットしてきなさいよって言うんですね。で、ケイト・ウィンズレットはめんどくせえなと思いながらですね、その公園で居づらくなっても困るから行くわけですね。ところがですね、ちょっとケイト・ウィンズレットは、主婦どもの鼻を沸かしてやりたいっていう気持ちがあってですね、そのハンサムなパパのところに行ってですね、今こういうことを私はやらされてるのよ、あの人たちにと。で、あの人たちをびっくりさせるために、ちょっと、もっと親密になっちゃいましょうよ、つって、二人で抱き合うんですね。ところがその時に、その男の方はですね、ちょっと、茶目っ気を起こしてですね、そのお父さんはですね、ケイト・ウィンズレットにキスしちゃうんですよ。 これはちょっとしたキスじゃなくて、ケイト・ウィンズレットの方も答えて、二人でこうディープキスをしちゃうんですね、公園で、子供が見てる前で。すると、その主婦たちはみんなびっくりして、ね、そこまでやると思ってないですから、子供の目を隠して、あんなもん見ちゃいけませんとか言って、まあ、要するにお父さんとお母さんで違う、その、結婚してないお父さんとお母さんキスしてるわけですから、あんなもの見ちゃいけませんつって逃げちゃうんですね。なんか、変態が公園に現れてですね、こう露出してるみたいな状況になって、で、そこから映画が始まるんですけど、まあ、面白いんですね。笑っちゃうんですけど、でこのケイト・ウィンズレットの旦那というのは何をしているかというと、企業 の, その、なんていうかコーポレートアイデンティティを作る会社で、まあ、大金持ちなんですね、成功して。ところがある日、ケイト・ウィンズレットが彼のオフィスをですね、ドアを開けてみるとですね、音を立てないように開けちゃうんですけれども、彼はインターネットであのエロサイトを見てオナニーしてるんですね。ところがケイト・ウィンズレットがその見てることも気がつかないですね、夢中になってオナニーし続けてるんですよ、旦那が。笑っちゃうしかないんですけれども、これケイト・ウィンズレットからすると悲劇ですよね。その見られた旦那の方にしても見ても悲劇ですし、こういう笑うに笑えない喜劇ね、でなんか悲惨すぎて笑っちゃう悲劇っていうのをですね、英語でトラジコメディって言うんですよ。でこれはトラジック悲劇とですね、コメディ喜劇の合体した言葉なんですけれども、まあ日本語で言えば単純に悲劇ってことになると思うんですが、これは非常にアメリカには昔からよくあるジャンルなんですね。有名な映画ではあのアカデミー賞を取ったアメリカンビューティーって映画がそうでしたね。これケビン・スペーシーがその全然金が稼げない旦那で、その神さんのアネット・ベニングの方が不動産でめちゃくちゃ儲けててですね、でだんだんあの、まあ、ケビン・スペーシーがおかしくなってってですね、でとうとう神さんが寝てる横でですね、オナニーを始めると。それでそのオナニーの その妄想する相手がですね、自分の娘 の, その同級生っていう、もうめちゃくちゃな世界で、それでしかもアネット・ベニングに、あんた何してんのよって見つかった時にですね、バカ野郎って逆ギレするというですね、もうやっぱ笑っちゃうんですけども、そういうのがアメリカンビューティーでしたけれども、それで俺の人生の最大のなんか楽しみは朝のシャワーでオナニーすることだけさとか中年男が言ってるというですね、非常にその悲しいですね、悲しいおかしいあの話なんですけど、ただ日本ではこういうのあんまりこう慣れてなくてですね、悲しいんだったら悲しい、おかしいんだったらおかしくしろみたいなことを言う人はいるわけですよ。例えばアバウトシュミットってがありましたね、アレクサンダー・ペイン監督の。あれはジャック・ニコルソンがですね、あの神さんに先立たれて一人ぼっちの老人になっちゃうと。でそこでその娘の結婚式があるっていうんで、その遠くコロラドまでですね、一人で車に乗っていくって話なんですけれども、次から次にこのジャック・ニコルソンは悲惨な目に遭うんですね。でこれを見てね、笑うとすごく罪悪感がある人がいてですね、日本人の人なんか特にそうなんですけども、こんなの見て、そのかわいそうな人見て笑うのはちょっと耐えられないみたいなことを言う人がいるんですけども、そう思ってる人は結構いるけれども、どう思いますかって僕はこのアレクサンダー・ペイン監督に聞いたことがあるんですよ、電話なんですけれども、サイドウェイズでですね、アカデミー賞を取ったんで、はい。したら彼はですね、どんな喜劇だって実はその当事者にしてみれば悲惨じゃないかと。例えばバナナの皮で滑って転ぶと笑うっていう、その昔から伝統的なのがありますけども、ああいうのがバナナの皮で滑って転ぶ人の立場になればものすごく悲惨じゃないかと。であらゆるコメディは実はその当事者にとってものすごく悲惨なものなんだよと。でそれをみんな笑ってるじゃないかと。でそのトラジコメディっていうのはその悲惨さを非常にそのリアルに普通のドラマで現実のように見せていくだけであって、基本的にはそのあらゆる喜劇と悲劇っていうのは背中合わせで全部同じものなんだよっていうのを話をしてたんですね、はい。でアレクサンダー・ペインっていう監督はですね、1999年にハイスクール白書っていう日本題名の英語題名エレクションっていう映画でセンセーショナルに注目されたんですね。これはあの高校の生徒会長めぐる選挙の話なんですけれども、その生徒会長を狙う女がですね、女の子が、リース・ウェザースプーンでですね、もうとにかく将来偉くなるためだったら教師とでも誰とでも寝るというですね、とんでもないあのなんていうかオーバーアチーバーの、イケイケ女なんですね。でもってそのイケイケ女のリース・ウェザースプーンが先生と次々と引行してですね、その先生たちの運命を狂わせていることを知っているのが学校の先生の、マシュー・ブロデリックなんですよ。でマシュド・ブロデリックは何とかしてこのリーザ・ウェザースプーンを生徒会長にしないように、画策するわけですね。でもって学校で一番の人気者のフットボールの選手がいましてですね、そいつがまあバカタレなんですけど、頭カッパラパッパラパーなんですが、その彼をですね、まあ、傀儡として生徒会長に立候補させて、なんとかリーズ・ウェザースプーンの野望を砕こうとする話なんですよ。リーズ・ウェザースプーンはこの生徒会長になりたい女の嫌な演技で注目されて大スターになりました。でこのハイスクール白書、現代エレクションの原作を書いた人がですね、トム・ペロッタっていう人で、この人が書いた小説を元にしたのがこのリトル・チルドレンなんですね。でリトル・チルドレンの話にちょっと戻りますけれども、公園でケイト・ウィンズレットとキスした、お父さん、 まあ、かっこいいハンサムイケメンのお父さんがですね、パトリック・ウィルソンという俳優がやってますけれども、この人の奥さんはジェニファー・コネリーなんですよ。でジェニファー・コネリーはドキュメンタリー映画作家として非常に有名でですね、家もそのお金持ちなんですけども、この旦那は働いてないんですよ。で勤めに行かないで司法試験の、ための勉強をしてるだけなんですね。で基本的には家でですね、その男の子を育ててるんですけれども、このジェニファー・コネリー扮する奥さんに頭が全然上がらなくてですね、いつもなんか非常に辛い思いをしてるわけですよ。それで旦那のオナニーを見ちゃったですね、見て旦那に幻滅しちゃったそのケイト・ウィンズレットがだんだんこの、パトリック・ウィルソンに惹かれていくっていう話がリトル・チルドレンなんですね。それで街の市営プールに行ってですね、2人はまた出会うんですけれども、もうその時もう完全にそのケイト・ウィンズレットの方はもう最初からやる気満々でですね、通信販売で買ったちょっとエロい水着を着ていくわけですよ。でまたそのパトリック・ウィルソンの方は非常にもう筋肉もこう見せびらかす感じでですね、プールサイドに座ってるんですけども、二人とももう完全にこうなんていうかやる気満々になってるわけですけどね。それで子供がねいっぱい溢れるその街のプールにですね、市営プールに一人の頭のハゲ上がった中年の男がですね入ってくるんですね。で彼はシュノーケルをつけてプールの中に入っていくんですよ。彼は実はですね、今までに何度も幼児に対する性的暴行でですね、いたずらで逮捕されている札付き者なんですね。変態なんです。はい。で彼がプールに飛び込むとカメラは彼の目線になるんですね。それで水中をカメラがですね、彼の視線で泳いでいくわけですけれども、まあそのちっちゃい男の子や女の子の体をですね、こういやらしくこう舐め回すように、まあ、カメラを映していくわけですね。それでプールの会社員がそれを見つけてですね、ピーって笛を吹くとみんなキャーっつって変態よーっつってプールからみんなこう逃げるんですけども、このシーン完全にジョーズのパロディになってるんですよ。ジョーズであの海水浴場でサメの三角の背びれを見てですね、海水浴場が大パニックになるというシーンがあるんですけど、あれのパロディをやってるんで、この辺もですねやっぱり笑えるんですね。この変態男を演じているジャッキー・アール・ヘイリーって人はですね、大昔に頑張れベアーズっていう子供向けの野球映画があったんですが、あれの子役だった人なんですよね。もう全く見る影もない、変態ぶりでアカデミー賞にノミネートされてますけどね。で、このケイト・ウィンズレットとパトリック・ウィルソンの夫婦、プラスこの変態、それプラスもう一人出てくるんですが、その人は町の自警団の男なんですね。で、彼はですね、その変態男が町に住んでるってことは許せなくてですね、町中にビラを撒いてるんですね。ビラを貼ってるんですね。その、こんな変態男が近所に住んでいますって、皆さんはそれでいいんですかとか言ってですね、しかもその変態のとこまで行ってですね、嫌がらせしてるんですね。この変態野郎とか言って、出て行けとか言って嫌がらせをしてるんですよ。それが、まあ、町の変な自警団の親父なんですけれども、はい。で、この4人が主人公の話がリトル・チルドレンなんですよ。で、一体何がリトル・チルドレンなのと思いますか？このパトリック・ウィルソンは若い頃スポーツマンだったらしいんですね。でも今、誰もそんなことを気にしてないわけですね。まあ、社会に出たらスポーツなんてできても関係ないですからね。で、その自警団の男に誘われてですね、町のおじさんたちのおじさんフットボールチームに入ってですね、ちょっとフットボールをするんですよ。すると、すごく嬉しいんですね。あ、なんか高校の時に戻ったみたいでなんか嬉しいなっていう、もう本当に嬉しそうな顔をするんですね。もう一つこのパトリック・ウィルソンには変な癖があってですね、町の子供たちがスケボーをしてるスポットがあるんですね。その階段があって、階段の手すりでバーッとスケボーしてるんですけども、そこへ行ってですね、いつまでも見てるっていう癖があるんですよ。で、いいな、俺もスケボーやりたいな、でも俺もこんないい年だし、もうおっさんだし、スケボーなんかやったらみんなに笑われるな、でもスケボーいいな、やりたいなっていう顔してスケボーをじっと見てるのがパトリック・ウィルソンを扮するお父さんなんですね。彼は大人だけれども、ちっちゃな子供なんですね、心は。はい。で、ケイト・ウィンズレットの方は、このパトリック・ウィルソンにですね、惚れちゃって、だんだん女子高生みたいになっていっちゃうんですよ。あの人が好き、あの人が好きって思ってですね、どんどんおかしくなっていってですね、で、そのパトリック・ウィルソンの家までですね、こっそり行ってですね、でどんな奥さんなのかしらって言って見に行くんですね。と奥さんがですね、ジェニファー・コネリー出てくるんですね。そう、ジェニファー・コネリー、やっぱりね、スタイルめちゃくちゃいいんですね、この人ね。まあ、昔から巨乳で有名だったんですけどね、で、足とかもスラッと長いんですね。で、ケイト・ウィンズレットの方は、この人はスタイルは良くないんですよ。ポチャッとして、こうなんか庶民的な、まあ体型の人なんですよ。で、まあそのジェニファー・コネリーを見てですね、もう泣き出すんですね。あんな素敵な奥さんじゃないのって。あんな綺麗な人が奥さんなのにって、私勝てないわっつって、もう女子高生みたいにこう泣くんですけれども、彼女も、要するにまあ主婦としてやってきてるけれども、心はまあ女子高生、リトル・チルドレンの一人なんですよ。で、さっきの変態おじさんはですね、お母さんと一緒に住んでるんですよ。で、お母さんはもういつまでもその、まあ、息子が変態で、もう仕事もないし、神さんもいないからですね、もう可愛い可愛いってね、お前は本当はいい子なのにね、とか言って、まあ、可愛がって子供扱いしてるんで、彼もリトルチルドレンなんですね。で、彼をですね、町から追い出そうとしてる自警団の男っていうのはですね、もうこれはもう典型的ないじめっ子ですよね、学校に昔からいる。 実は彼はですね、昔ガードマンをしている時に間違っておもちゃのピストルで遊んでいる子供を射殺してしまったんですね。それで、奥さんからも逃げられてですね、自分はどうしようもないわけですよ。で近所からもこう後ろ指刺されてるわけですよ。でその鬱憤をなんていうかね、晴らすためにその変態男をいじめてるというですね、最低の男なんですけれども、彼もだから本当に、よく学校にいるいじめっ子の一人でしかないわけですよ。でそれ以外にも最初に出てきた主婦たちですね、その女子高生みたいにキャピキャピ言ってた主婦たちも、なんていうか主婦になっても基本的に女子高生と全然変わってないわけですし、でそのケント・ウィンズレットの旦那でそのインターネット見ながらオナニーしてたっていうその旦那も基本的に中学生ですよね。これはリトル・チルドレンって映画はの意味してるところはですね、要するに大人にみんななったように見えるけれども、実際はみんなリトル・チルドレンなんだよ、心は子供じゃないか、一体俺たちはいつ成長するんだろうっていう物語なんですね。でこのケイト・ウィンズレットと、パトリック・ウィルソンは市営プールでですね、子供を出しにして、ね、子供を遊ばせてる間にですね、こうだんだん親密になっていくわけですね。である日夕立がやってきてですね、バーッと雨が降ってきて、で雨宿りにですね、このケイト・ウィンズレットの家に入るんですね、この二人が。で子供がですね、ちょっとお昼寝してる間、子供2歳ぐらいなんで服を乾かしてる時にですね、こうやっぱ思わずできちゃうんですよね。わーっと求め合っちゃうんですけれども、その時に映画館の客席から起こったのは爆笑だったんですね。これでこの人たちは人生やっちゃいけないところに足を踏み入れちゃってるわけでね、でそれを見てる客の気持ちっていうのはですね、あーやっちゃったー、とうとうやっちゃったよーいっていう感じなんですね。で思わずね、笑わずにいられないっていう感じなんですよね。で結婚してる人たちにとってですね、結婚相手以外の人を好きになってしまうというのはですね、これロマンスでも何でもないんですよ。これはもう悲劇なんですよね。これはできればね、起こらない方がいいことなんですよ。でも悲劇っていうのは他人から見るとある意味喜劇なんですよね。笑っちゃうんですよね。さっき言ったみたいに誰かが転ぶのを見て笑うっていうのが基本的なコメディーなんですから。だからね、この映画はそういうところで非常に意地悪なことをやってて、ただこう日本人の感覚からすると非常に真面目すぎてですね、私は愛してはいけない人を愛してしまいましたみたいなですね、なんていうか深刻なロマンスの方に持っていくでしょうし、この映画をそのコメディとして売ることは日本の映画会社もできないと思うんですけども、でもこれ監督はやっぱりコメディとして撮ってるんですよね。そのシナリオもコメディとして書いてるんですよ。人は恋するとみんな中学生になっちゃうじゃないですか。中学生の頃は学校に行く前にそのニキビが気になったりで髪型どうしようかこうしようかとか言って鏡の前でなんかもう何時間もかけたりするわけでしょ。それ中学生ならいいんですけど、そのある程度の大人がやると本当バカみたいじゃないですか。例えばこう中年親父とかがですね、会社で自分の部署にですね、なんていうか新入社員が来たりするとですね、別に何も起こらないのに非常に気になってそわそわしちゃってね、でなんかそのお茶を入れてくれただけでなんか非常になんか自分に気があるんじゃないかって勝手に妄想したりね、宴会に行った時に自分の隣に座ってくれないかなとか思って、でまたなんか遠くに座ると彼女は一体何話してんだろうってチラチラ見たりね、そういうこと会社にいないから俺はないですけどね、内田俊吾の漫画とか読むとそういう親父がいっぱい出てきますよね。もう要するにおっさんになっても中学生なわけですよね。はい。で内田俊吾の漫画はギャグ漫画であるように、それは旗から見るとお笑いでしかないわけですよ。例えば愛のルケーチっていう小説がそうですよね。もう主人公はいい年越えたおっさんで、それで人妻に夢中になってるだけなんですけれども、それで俺たちは愛の暴力団だとか言ったりするわけですけども、どう考えてもギャグにしか思えないんですけども、それは日本では真面目な小説として売られてるわけですよ。書いてる方も大真面目なわけですよ。こう恋愛っていうものをただロマンチックにですね、その非常に美しく描くっていうのが日本の基本なんですけれども、そのアメリカの場合にはそういうロマンスもありますけれども、恋愛っていうものをすごく冷たく突き放してですね、恋愛って本当によく旗から見るとアホな行為だなっていう視点でですね、描いた映画がこのリトルチルドレンとかその種の映画なんですね。僕はとってもこういう映画が好きなんですけれども、日本ではですね、こういう映画を、コメディとして売ることはできなくて、禁じられた愛の物語みたいにして売らざるを得ない。例えばこのナボコフっていう文豪の書いたですね、ロリータっていう非常に有名な小説がありますけれども、中年男がもう、幼い少女に夢中になるっていう、ロリータコンプレックスの語源になった、小説ですけれども、これは日本では非常に真面目な小説と思われてるんですけど、アメリカではですね、これコメディだなんですよ。扱いはこの主人公のおっさんがこのロリータの着てた服の匂いを嗅いであーって泣いたりするシーンとかですね、これで深刻な気持ちになるわけないわけで、見てる人はですね、バッカじゃねえのって爆笑するシーンなんですよ。で実際そのアバウトシュミットっていう映画ではですね、このジャック・ニコルソンがですね、死んだ奥さんの服の匂いを嗅いであーって泣くシーンがあるんですけれども、これ実はロリータのパロディなんですよ。 だから笑うとこなんですよ。そこ笑うとこだよってなるんですけど、日本だと多分多くの人はここは真面目に見るとこだと思ってると思うんですよ。これはね、映画館に行くと本当によくわかりますよ。笑いますから、みんな。アメリカでは。はい。で、書いてる方も、もう笑わせようと思ってますから。スタンリー・キューブリックはロリータって映画を撮ってますけれども、あれも完全にブラックコメディとして撮ってますよ。もう、だって博士の異常な愛情と同じような撮り方してますから。でも、日本では誰もロリータはコメディだって、喜劇だって思ってる人はあんまりいないんですね。あとね、エデンより彼方にって映画ご存知ですかね。これ、ジュリアン・ムーアが主演でですね、1950年代の舞台なんですけれども、やっぱりこのニューヨークの郊外の、コネチカットあたりのですね、高級住宅地が舞台になってて、その豊かな、まあ、金持ちの主婦なんですけれども、ある日、まあ、デニス・クエイドを扮する旦那が、ホモだって分かってしまうんですね。で、その庭師のですね、黒人のインテリの、男とだんだん恋に落ちていくという物語なんですけれども、まあ、これはまあ日本では非常に、まあ、メロドラマとして、まあ、公開されたわけですが、これは監督のトッド・ヘインズに直接会ってですね、彼の、オレゴンにある、なんていうか、あの別荘まで行って話したんですけども、これコメディなんですよ。これね、ダグラス・カー・サークっていう監督のですね、天はすべて許したもうという非常に有名な映画がありまして、アメリカでは古典になってるんですけども、それのパロディを徹底的にやった映画なんですよね。だからその元を知ってる人はもう爆笑に次ぐ爆笑なんですよ。こう、夫のデニス・クエイドがホモだって知って、奥さんのジュリアン・ムーアがガビーンってショックを受けるとことかですね。これ、監督のトッド・ヘインズ自身がホモの人なんで、完全に笑わそうとして作ってるシーンなんですよ。で、そのトッド・ヘインズ監督にですね、日本ではみんな笑ってないですよって言ったら、ああ、それはもう元ネタがわかんなくて笑えない人にもメロドラマとして見れるようには作ったけどねっていうふうに言ってるんですね。で、この人はそういうことをやるのはですね、もともとこの人はカレン・カーペンター物語っていう映画で出てきた人なんですけど、それはカレン・カーペンターっていうカーペンターズの女の子なんですけれども、拒食症で死んじゃったんですよね。で、その彼女の話を大真面目に映画化したものなんですけれども、俳優が全部バービー人形なんですよ。ところが、中には一切ギャグはなくて、バービー人形が大真面目にカレン・カンペンターの悲劇を、拒食症で死んでいく女の子の悲劇を演じている映画なんですよ。それと同じことを、このエデンより彼方にって映画でやったんですね。つまり、徹底的にパロディでも、あらゆるシーンがそのダグラス・サークの映画のパロディになってると。でも話自体は大真面目であると。笑っていいのか、笑っちゃいけないのか。非常に微妙な線なんですよ。で、アメリカの劇場ではみんな大爆笑。日本ではみんなしんみりと真面目に見る。面白いですね。同じ映画なんですけどね。はい。で、このリトル・チルドレンって話に戻りますけれども、で、まあ、ケイト・ウィンズレットと、その、まあ、パトリック・ウィルソンは不倫の関係に落ちてしまったと。で、そこから先はですね、もう子供たちを出しにしてですね、さっさと寝かしつけてはですね、もう猿のようにセックスばっかりするんですね。もうどうしようもなくなっちゃって。で、パトリック・ウィルソンは司法試験を受けにニューヨークに行かなきゃならないんですけど、ニューヨークに行ったふりをしてですね、ケイト・ウィンズレットと旅行に行ってやりまくっちゃうんですよ。もうそうなっちゃうと見てる方も呆れてキラキラ笑っちゃうんですけれども、それでまあ、変態とですね、それのいじめっ子も含めてですね、この4人がどんどんどんどん大変なことに事態になっていくわけですけれども、それはまあ、もうすぐ映画が日本でも公開されますんで、それまでのお楽しみということでですね、でもこう冷たく突き放してこう笑い物にしてるんじゃなくてですね、うん、わかるわかる、うん。いくつになっても、こう結婚しても人を好きになっちゃうことってあるよね。人を好きになっちゃうと人間って本当にバカなことしちゃうんだよね。もう夢中になっちゃって分かんなくなっちゃうんだよね。俺にも分かるよその気持ち。俺も体験あるよっていうことでですね。温かい共感を持って笑い物にしてるんですよ。はい。で、今日はリトルチルドレンという映画の話でした。今週も皆さんのメールちょっと読めなかったんですけども、来週は読みますんで、ご意見ご感想のメールをください。よろしくお願いします。ではまた来週。